QIC。
こちらは青森県青森市からいただきました。49歳主婦、元、アストロ教団入信希望、ラジオネームアストロ教団自称信者、もう信者になってるわけですね。
ありがとうございます。
大変です。紀ノ国屋書店の、大阪にある本町店、が X、まあ、ツイッター、私はしつこくツイッターと言ってますが、ツイッターに、投稿した書籍紹介の、まあ、そのツイートポストをきっかけに、一部からヘイト本だなどとする批判を受けていた、まあ、この、石上健介さんというルポライターの方が書かれた本ですね、驚きのクルド人問題、これは新潮新書が出してるんですけど、2025年9月1日、アマゾンの、新潮新書売れ筋ランキングで1位を獲得したということですね。で、これは紀ノ国屋書店の本町店で8月31日、新書のおすすめということでこの本を、まあ、このツイッターで紹介したと。実際に埼玉県川口市に住んでみることで見えてきた多文化共生という理想と現実の驚くべきギャップ、現地から生まれた体感型ノンフィクションなどと説明をしていたと。で、これに対して今度は、この投稿に対して埼玉県の鶴ヶ島市の市議会議員である福島恵美氏が、書店として様々な本を置くのは100歩譲って認めるとして、せめてヘイト本を宣伝しないでほしい、ですと反応で、今からでも宣伝をやめ、ヘイト本はヘイト本研究棚でも作って、そこに収めてくださいと批判をしたと。で、この批判を受けて、本町店の側、本町店サイドは、差別的な表現を助長しかねない可能性があったことを真摯に受け止めております、などとして、この投稿を削除して、お詫びの文章を公開しました。で、それに対してまた SNS では、まあ、いろんな反応が賛否両論渦巻いていると、多くの波紋を広げています、ということですね。まあ、私もその、この、鶴ヶ島市議会議員の福島さんのツイートを見て、まあ、どっかからか流れてきたんで見て、それで、どんな本なんだろうと逆に興味を持ちまして、で、まあ、本屋に行く時間もなかったんで、すぐ読みたかったんで、アマゾンの Kindle で、そのいわゆる電子書籍版だったらすぐに読めるんで、まあ、そっちの方が若干安いですしね。で、それで、すぐに読んでみました。で、私にしては、割と時間をかけて読んだ方で、まあ、この新書のこの本であれば、私がもし速読機能全開で読むとすると、だいたい20分で読んじゃう本なんですけど、時間をかけまして、90分ほどかけて、全ページを、まあ、読みました。なので、頭に完全に入っています。で、読んだ上で、すぐにツイートをしまして、これのどこがヘイト本なのかなっていう、まず疑問が浮かびました。それ以前に、この福島さんは、この本をお読みになった上でけしからんということを書いてらっしゃるんだろうかと。私、読んだらそんな書き方はできねえんじゃないかと、私個人的には思ったんですね。多分タイトルとか、このツイッター、その、紀ノ国屋書店の本町店が書いた、そのツイートの文章だけを表面上なぞって、キーって怒って、怒りに任せて、反応をしたんじゃないかなというふうに思うぐらいで。で、この書かれている、この本の中に書かれていることは、この著者の、この、石上健介さんが、まあ、編集部からのお誘いで、どうせなら一回この川口市に住んでみませんかと。住んで、そして実感したことをまとめて書いてみたらいかがですかって、まあそういうことですね。それでやってみようということで、この石上さんは、この川口市でウィークリーマンションを借りて、そして住み始めたんですね。で、まあ駅前にあるクルド人がやってるとおぼしき、そのトルコ料理屋であるとか、そういったところにこう行くわけですね。あとシーシャーバーだとか、一体いろんなとこ行くわけです。で、さらには、いろんな問題になっている解体業の物置みたいなことになっているその広場があるんですけど、そういった場所のところに実際に昼夜出かけてみてどういうふうになるだろうか。で、あるいは地元の人に声をかけてみてどういう反応があるだろうか。で、 で、どちらかというと、そんなに例えばクルド人に対してめちゃくちゃ批判的なことを書いてるわけでもなく、その善良なクルド人がやっぱりいるっていうこともちゃんと書いてるし、で、どうもそのいろんな問題の中で何が問題なのか、例えばその制度上の問題であると、これは日本の制度ですね。日本の制度の問題であるとか、あるいはそれをそのきちんと執行していない行政機関の問題であるとか、そういったところを内堀にしながら、で、そこに、その、なんていうんですか、制度の隙間をうまい具合に使って、金儲けが目的でやってくるクルド人がいるっていう事実。で、そこら辺をこう浮き彫りにしながら、どうやったらこの人たちとそのうまい人間関係が構築できるかっていうことをこう模索しようっていう、そういうつもりで、そういう意図で、この人は取材を進めていってるんですよ。で、それをまとめた本なので、これを読んだからって私、急にクルド人が嫌いになるとか、そういうのはなかったですね。なので、私にとっては一つもヘイト本ではなかったと、これは私の感想です。で、なんか、逆にね、確かにクルド人の問題は実際に起きていて、その、例えば無免許で、そのトラックをぶん回して事故が起きる、もうあちこちで起きてるわけですよね。で、それとか、酒に酔ったクルド人のその、ヨタモンがですよ。さあ、クルドの中にだって真面目な人もいれば、ヨタモンだっているわけで。で、ヨタモンが、日本人に限らず、いろんな姉ちゃんに声をかけて、ナンパ目的で。で、しかもそれが同行して、もう要するに性的な犯罪に及んでいるというのが実際に起きている。で、しかもそれが、なんですかね、常習犯みたいになってるやつもいると。で、それに関しては、警察がきちんと取り締まればいいんだけど、埼玉県警が二の足を踏んでいる。埼玉県警がなぜ二の足を踏んでるかというと、捕まえても言葉が通じないんで、取り調べもできないっつうわけですよね。なもんで起訴もできないっつうんですよ。めちゃくちゃな話でしたですね。で、だったら、通訳を何とかして雇えっつう話なんですけど、そこら辺の話も含めて、いろんな問題が浮かび上がってくる、この本で、私はこれを読んでよかったな、というふうに思いました。木田さんも、クルド人の、お友達が何人もいるらしいんですけど、いかがでしょうか。
いませんよ。
どうですか、クルド人が集うトルコ料理屋とか、どうですか、クルド料理屋とか、興味ありますか。
美味しければ行ってみたいと思うんです。
あ、うまいっすよ。私は、このね、クルド人の問題が全然問題化する前に、その、クルド人が増え始めたって時期に、もうずいぶん20年ぐらい前か、取材をしたことがあって、で、実際に、普通の一般家庭にもお邪魔しましたし、一般家庭に毛の生えたようなレストランでしたね、そういうお店にも連れてっていただいて、僕はあの頃は、クルド人っていうのはむしろトルコと、その、イラン、イラクに、なんていうんですか、いろんな影響下にあって、そして、自分たちの、安住の地がない、人たちだっていう。で、しかも、その自分たちの安住の安寧の地を見つけるために戦い続けている、屈強な戦士たちがいるっていう、そういう国だっていうイメージを持っていたんで、むしろ、非常に好意的に僕は見てたんですけど、それがだんだん、なんか崩れてきたということで、残念にも思ってるんですけど、で、こういう問題って、暗に外国からやってきた人のその人権というものは、もちろん人権あるわけですけど、それをあまりにもそこばかりを、クローズアップするがあまり、いろんなそこで起きている社会問題を、あえて無視しちゃおうとする擁護派と、そして、やはり制度を守って、きちんとしたその法律を守れ、モラルを守れっていうふうに言いたくなる。で、それを強く言っていると、結果的にその人種っていうか、クルド人ならクルド人、ブラジル人でも何でもいいんですけど、その人たち全体に対する批判に、だんだん拡大させてしまっている反対派の声っていうのも確かにあって、それはね、冷静になって、どっちがどうだっていうことも含めて、問題点は何なのか、その問題は何で、その問題を解決するためにはどうすればいいのかっていうのを、お互いに知恵を出し合えばいいんだけど、どうもそれが、なんか、日本人同士の分断にまで繋がってるのが非常に残念だな、というふうに私は思っているわけで。で、折しもこの間、2、3日前に、役所広司さん主演の、ファミリアっていう、ファミリアだったな、映画があって、何年前かな、これ。で、役所広司が、愛知県の某所で、 まあ、焼き物を焼いている陶芸家の役なんですね。で、その息子の役が吉沢亮さんですね。今、映画国宝で、がぜんクローズアップされている吉沢亮が息子。で、彼は、アフリカ、北アフリカのアルジェリアで、石油プラントだと思うんだけど、そういうプラントを、作る、まあ、技術者として働いていて、で、現地で、難民となって、まあ、親兄弟を皆殺しになった、辛い過去を持つ一人の女性と出会って、二人は結ばれるっていうか結婚するんですよ。で、その結婚のご報告で、日本に二人で帰ってきて、で、役所広司さんに挨拶をして、で、実はもう仕事を辞めて、陶芸の、まあ、後を継ぎたいという話をして、で、陶芸なんかじゃ食っていけないぞって言っておきながら、ちょっと嬉しい親父役所広司がいて、で、そこは、その家族が一つの核になって、もう一つの物語は、その役所広司さんたちが住んでいるその地域は、ブラジル人の移民がものすごく多くて、で、そこで様々ないろんな、まあ、問題も起きている。で、さらにそれを取り囲む、その、ブラジル人に対してものすごい憎悪の念に燃えている、半グレの日本人の兄ちゃんがいて、で、これがまあ、ヤクザモンとつるんで、ブラジル人に対して過酷ないろんなひどい仕打ちをしていると。で、そこに、その、役所広司のもともと幼馴染みで、まあ、まあ、定年を迎える老刑事の役で佐藤浩一さんが出てくるんですけど、で、まあ、どうなんだろうな、この物語はっていうことで、僕はちょっとこの映画はいろいろも、イチャモンのつけたいところは多々あるんですけど、これもね、その、ぜひ見たことがない人には見ていただきたいんですけど、先ほど申し上げた、その、なんていうんですか、制度上の問題っていう部分もあるんだけど、そこのね、なんか、いろいろ追求していく演出なんだけど、そこにね、なんかいろんな像をいっぱい持ち込んでる気がするんですよ、この、まあ、作風として。で、最終的には、まあ、ハッピーエンドでも何でもないんだけど、まあ、役所広司さんの、その、演じているその陶芸家の、もうひたすら温かい人間性によって、なんとか、話のオチまで行っちゃうって感じなんだけど、なんかね、煽ってんなっていう気がする。だから僕は、いろんな意味で右から左からいろんな人たちが煽ってるっていうことが、非常に僕は、ちょっと問題として感じる部分があって、冷静に何が起きて何がいけないのかっていうところを、ちょっと、ちゃんとお互いにやっていければいいんじゃないかなと思うんですけど、熊本も、外国人が急激に増えているということで、まあ、主に台湾からの人だと思いますけど、どうですか、目に見えて増えてるような感想ってのはありますか？
いや、熊本市は別に、そんな台湾の人が目につくほどでは、やっぱ聞くようでしょうね。
で、まあ、台湾の人って別にそれほど、なんか、遠目に見たら分かんないじゃん。
まあ、そう。ね。でも、まあ、遠目に見たらね、近くだったら分かりますよ。
で、中国の人と台湾の人じゃやっぱ服装違うもんね。
そうですかね、ちょっとあんまり、
なんかまあ、これから何か社会問題化しなければいいなと私も思いますけどね、増えるでしょうな、これからこういうのは。続きまして、東京都目黒区からいただきました。40歳フードコーディネーター、ラジオネームぶらり祐天寺、
ありがとうございます。
上海料理を中心に四季折々の食材を生かした伝統的な中国料理を楽しめる、ヤンシュー飯店っていうんですかね、これは横浜中華街の本店を運営する会社が今月中に横浜地方裁判所へ自己破産を申請することが分かりました。負債総額は4億円以上となる見込みだということです。大きいですね。これ、その食品だとかを納入している出入り業者とかにも影響出てくるんじゃないかと思って心配になりますけども。で、このヤンシュー飯店の本店は、1952年創業の老舗で、昨年の7月に現在の場所に移転し、大型店舗としてリニューアルしたばかりでした。で、今年5月には、横浜中華街の顔でもあった、平鎮楼も閉店して、この平鎮楼が閉店したっていうのは私は本当に驚きましたね。帝国データバンク横浜支店の情報部の篠塚部長は、横浜中華街は近年、食べ歩きのお客様や食べ放題のお店が増えてきている。 大型の店舗であるとか、あるいは高級路線を売りにしてきた店舗は業態の維持が難しくなってきている側面があるのではないかと話しているそうです。本当に日本の経済が縮小しているように感じるニュースでしたということでいただきました。木田さんも横浜中華街では食べ歩きをなさったそうですけども、いかがでしたか。
やっぱりほらね、給料がほらやっぱ少ないからみんなやりくりしてね、エンゲル係数も高いんでしょ今確か。
だから例えばほら
気を抑えようっていうあれもあるんじゃないですか。
この中華街に果たしてわざわざ中国、はい、の観光客、中国台湾の観光客来るのかなっていう、まず一つ疑問もあるわけですよ。
まあそれもですね、
で別に横浜で食えなくたって自分家で食えるわけじゃないですか。自分家ってか自分ところの地元に行けば当たり前に食えるわけで、でその主にやはり日本人の観光客とかそういう人が多いのかなっていう印象を持ってるんですけど、で当然財布の紐が固くなってるわけで、で今ここに書いてあるように、はい、その食べ歩き、まあ、肉まんであるとか、なんか串に刺したもんであるとか、そんなものを食っても食べ歩いているとか、あるいはここはもう何円ぽっきりで食べ放題ですみたいな、そういうヤムチャのお店とか、なんかそういう天津のお店とかっていうのがやっぱ流行るだろうなと思いますよ。で実際まあ、横浜の中華街よりもだいぶ規模がちっちゃいですけど、神戸の中華街行ったってなんかやっぱそういう感じしますよね。高級なお店っていうよりはなんか店先にワゴンを並べてそこでなんかこう安いものを売ってますみたいなところの方が人が群がってるし、でまあこれ長崎の中華街になるとまたどうなのかちょっとわからないですけど、ともかくあんまりお金使わないっていう風になってきてるっていうのはあるでしょう。なのでそのコース料理とかそういったものをこうバーンと頼むっていう人はまあもちろんゼロじゃないけれども減ってるっていうことなんでしょうね。で、まあむしろ特に若い人なんかは同じ中華でも町中華とかの方が今ちょっとブームになってきたっていうか、今までサラリーマンとかそういうおっさんが汗拭きながらなんかタンメンとかすすってるようなそういう町中華って別に若い人があまり見向きもしなかったところになんか面白さを感じる人がいて、しかも安くて美味しいなんて、でまあそっちの方に流れているってのも確かにあるんだろうなというふうな気がしますけど、まあこの QIC が横浜中華街で、公開収録をやりましたのが2013年ですからもう12年も前でありまして、でその時に会場をお借りした、割と高立地の本当に交差点のこうみんなが人がこう本当に溜まるような場所だったんですけど、そこにあった三国志っていうあれは何階建てだっけな、3階建てか4階建てぐらいのそのビル一棟がその三国志ってお店で、そこの2階だったと思うんだけど、そこの宴会場で公開収録をやらせていただいて、でさらにはその時に榎田新右衛門の、ヤング定食を再現するっていう、全然再現でも何でもなくて異常に高級なヤング定食が出てビビったんですけど、なんかそういうようなイベントもやったんですけど、あれから12年で、木田さんあの時から先に中華街に足を踏み入れています。
あ、東京はないですよ。
ああ
横浜か。
ええ。あの時が、あれが何、最初で最後ってこと今のところ。
そうですね。
ああ。その時の、印象はどうですか。
美味しかったですよ。
あなたのことだから、我々が必死になって準備をしてる最中も、なんかどっか行って食ってたでしょ。
は？
なんかこう、そういう、なんか、露店で売ってるやつとか買わなかったですか。
いや、買ってないですよ、全然。
あ、本当ですか。
はい。
絶対だな。
はい、
他に何か見たもんで覚えてるものありますか。
もうだってもう十何年前でしょ、そんなに。
でもほら夜花お菓子と3人でそぞろ歩いたと思いますよ。あの時は楓と誠之助もついてきたからみんなでぞろぞろ歩いたと思うけど、あの時に鑑定廟の前とか行ったよね。
だと思いますけど、ちょっと写真に残ってるから。
写真あるよ、鑑定病で撮ったもの写真を。 で、なんか途中で、あの時どうだったかな、なんか、花岡市が、横浜が得意だって、もともと住んでたからさ、で、彼に道案内任せてたら、気がついたら変なとこ出ちゃって、横浜スタジアムのところに出ちゃったんだよ。だからで、おいおい、全然違う方向じゃねえのとかって、なんか戻ったのをなんとなく覚えてるんですけど、で、まあ、俺も、あの時以来だな。だから、あの後に、中華街に、一回行ってる気がするんだけど、行ったっていうか、まあ、ちょっと立ち寄ったぐらいで、20分ぐらい滞在したぐらいで、本当に何も食わなかったと思うけどな。なんか、飲み物かなんか飲んだかもしれないけど、なんか、ほぼほぼ行ってないですね。だから、もう、随分時間が経ったんで、趣もだいぶ変わってきてるんだろうな、というふうに思いますけど、果たして、やっぱり今このお便りの中にもあったように、日本の経済が縮小しているように感じるニュースでしたって、うん、そうかもしれないなというふうに思いますね。やっぱり今こそこの日本の経済をいかに拡大させるかっていうこと、これは本当大きなテーマなんですけど、その日本の政治がそっちの方に舵を切らない、なかなかこの踏ん切りがつかないというか、まあよく財務省が原因だというふうに、まあ、特にミッドナイトの中の松田総研などで松田さんなんかはそれを色濃くそれを指摘しているわけでありますけども、まあそれ事実そういう部分もあるだろうというふうに私も思っていますが、やっぱりこれどっかで変えないと、本当に日本はこのまま縮小していくと、これ安全保障上も極めて憂慮すべき事態に陥ってくるんじゃないかと私は思ってますし、で特に私の専門である、減災災害に対する問題、これに関してもその国力が落ちてくると、海外の資本が結局災害の後に乗っ取っていくんですよ。復興復旧のお手伝いをさせていただきますって言って、まあ、ニコニコしながら近づいてきて、で、ある程度の復旧復興が、成し遂げられた段階で鬼の顔に変わるっていう、そういうようなことってあるんでね。で、やっぱり今こそちょっとこれは何とかしないといけないんじゃないだろうかと、本当に強く思う、そんな、ことを思ってしまうニュースでありました。まあ、そうですね。平鎮楼も随分前に行きましたね。懐かしいですけど、もうあの店もないんだよな。で、三国志ももう、あの収録の、1年後ぐらいに確か閉店になったと聞いていますけど、まあ、CM だけはうちは残ってますから、この後かけるかもしれませんけど、ということで、一旦 CM に行きまして、続いてお便りをご紹介してまいります。
いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
味噌天神から
バスに乗るもんね。
ああ、バスね。どっち向きね。
空港ホテ。
ああ、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ、飛行機ね。
はあ、
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中、新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街って、あんた！
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街、三国志たい！
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。みなとみらい線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあ、よかばい。横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。